中澄明弘のダベリ。
中澄明弘のダベリ、本日もよろしくお願いいたします。9月の中旬になってましてですね、皆さんいかがお過ごしでしょうかというふうなところで、まだね、まだまだコロナ禍っていうふうなところで、いろんなところが儲かってたりとか儲かってなかったりとかするんですけど、コロナ禍だって自分もそうなんですけど、自転車やっぱ好きっていうか、改めてハマったって言いますか、フードデリバリーやってるっていうところもあったんですけど、去年ね、10万円もらったりとかして、それで電動の自転車買ったりとかしてまして、で、やっぱり自転車の、需要っていうのがかなりやっぱりある、より高まったというか、このコロナ禍で自転車通勤する方も増えましたし。で、そうなんですけど、で、自転車業界はもう儲かってるって言ったらどうなのかっていうと、やっぱりね、作る方っていう方がやっぱり限られてるじゃないですか、その工場にいる中で。これ車とかも多分そうなんだと思うんですけど、自転車においてはやっぱりね、人が足りてないみたいで、でかつ需要注文ばっかり入るんで納期がやっぱ遅れるんですよ。でそこの素材の材料ってアルミだったり、高いのだとカーボン、あと鉄っていうのをたくさん使うんですよ、自転車っていうのは。はい。あとはもうゴムとかそういう系ですよね。金属系とかが主にたくさん多く使ってると思うんですよ。そうなんです。で、その人が足りてない分どうするかって言ってやっぱ値段が上がるんですよね。需要過多になってくると。高くなっても多少買うじゃないですか。だから、今の自転車って、で、かつ、ここ数十年でなんか新しいその革命が起きたかっていうとそうでもなくて、強いて言うなら E バイクが多少熱くなる、僕とかも持ってますけど、 E バイク、電動自転車、特に日本とかだと坂道多いんで、都内もそうですけど、E バイクっていうのが好まれるから電動とかが増えたりとか、あとブレーキとかは、これもだいぶ前からありますけど、油圧のブレーキ、坂道でも一回押せればギュッとすぐ止まるっていう、なんていうか、ママチャリとかだと、タイヤを挟むやつあるんですけど、ブレーキシューっていうのがあって、それで湿ったりする V ブレーキっていうのが多いんですけど、それプラスアルファで、油圧の力できちっと止めるっていうのが、特に E バイクとかだとスピードたくさん出るんで、そういうのとかが好まれるっていうのがあって、そういうのが、あるんですけど、それぐらいですんで、特に革命的なものって何でもないんですけど、だから、この秋口ぐらいから22年モデルっていうのが出だすんですよ。で、毎年大体ジャイアントとかが、この時期ぐらいから22年モデルとか、あとパナソニック、国内だと、ブリヂストン、ヤマハとかが出すんですけど、軒並み値段上がってるんですよね、やっぱり。これ、さらっと上げてるから、別に、さらっとというか、ホームページで出してるんで、別に、見ようと思ったら分かるっちゃ分かるんですけど、一番結構入門編で、安いジャイアントのエスケープ RC っていうのがあって、これ僕買ったんですけど、これが、だいたい数千円上がってるんですよね。22年モデル、もう一応ホームページ確か出てるはずなんですけど、パンフレットとかじゃ出てるんですかね。はい。だから、だからといって何つってんですかね。その22年モデルを買うなっていうわけじゃないんですよ。それも会社によって違うんで、例えばその、何ですかね、チューンアップしたとか、ちょっと、何つうか、パーツ変えたとか、そういうのはやっぱあるんで、なんとも言えないっちゃなんとも言えないんですけど、ほとんどの自転車に関して、もちろん例外はたくさんあると思うんですけど、基本的には多分変わらないやつが多いんで、変わらないやつに関しては、 今の21年モデルを買った方がいいんじゃないかなって僕は思うんですね。はい。だから早めにもうそろそろ来年の22年モデルが出だすんで、自転車ちょっと買い替えようかなって方は、早めにちょっとホームページチェックしてですね、あと、自転車屋さん、今たくさんあるじゃないですか。もう街中にも自転車屋さんあるし、今、ビッグカメラとかヨドバシカメラでも自転車買える時代なんで、大きいところ行けば、はい。そこの担当の方に聞いて、もう色何でもいいんだったらもうそれ買うとか、ちょっとホームページ見てですね、探していただいた方がいいんじゃないかななんて僕は思いました。はい。電動とかは特に高かったりするじゃないですか。もう、一番安いのとかでも10万ぐらいするんですよ。はい。で、高いのだとほんと30とか平気でするんで、ちょっと高い買い物だと思うんで、より、皆さんちょっとご案内した方がいいかなって思って話してみました。結構大事ですね。自転車は特に。まあ、何ですか。細かい部品とかたくさんあるんですけど、主にその車とかも一緒でね、メインでこれ買うって言ったらやっぱ、買うじゃないですか、やっぱ。で、特に愛着のあるものだと思うので、はい、皆さんちょっと、そこを気になった方はホームページ見たりとかしてチェックしていただいた方がいいかななんて思いましたね。はい。まあ秋口も近いんでね、乗る方多いかななんて思ったのでご案内させていただきました。はい、そんな感じです。よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただきますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は、インディアキザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル、オーディション2021、開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセット。はい、このコーナーは中住明宏自身が、気になったものを紹介していくコーナーです。ちょっとオープニングでも触れたんですけど、自転車が今熱いということで、自転車業界自体がで何買ったらいいのかななんて思うんですけど、いや自分はですね、予算がもしいっぱいあるなら、もし30万ぐらい用意していただければ、まあ、原付き買えますもんね、30万あれば。普通に、てか、そっか、120とか、110とか、なんつうか、原付き2種みたいなのあるじゃないですか。普通に、高速は乗れないけど、5、60キロぐらい普通の道やと、ね、出せるっていうのもありますけど、まあ、自転車が絶対いいって方は、e バイク。本当におすすめなんですけど、いろんな方がありまして、これでも人によるっていうか、これ本当に風船のデリバリーと一緒で人によるっていうか、あとなんか普段乗る距離とかも多分あると思うんですよね。通勤通学で使うのか、もう、なんて言うんでしょう。あとはもう旅行っていうか、自分の小旅行で使いたいとかっていうのが多分あると思うんですけど、で、僕がその使って、てるフードデリバリーとかだと、やっぱブリヂストンの TB1E っていうのが、これ結構、あと値段もね、コスパもいいんですよ。12、3万ぐらいなんですよ。まあとはいっても高いんですけど、上とかだと30いっちゃうんで、そんなお金出せないだろうって人は、その12万ぐらいの TB1E とかの方がいいかななんて思ってます。それがで、かつなんていうんですかね。エコモードとかだと、確か100キロぐらい一つのバッテリーで持つんで、で、フードデリバリー用だと結構皆さん、それで買われてる方っていうのが多いかなって思ってます。 で、もう少しちょっとかっこいいの欲しいな、いいんだよね、みたいな。ただ、あの、バッテリーがね、その代わり、まあ、なんていうんですか、見た目がね、あんまりよろしくないって言いますか、結構、ママチャリみたいなところ、後ろの方、サドルの後ろら辺にバッテリー積んでるんで、ちょっと見た目あんまりかっこよくないですよね。スポーティーなんですけど、全体は。で、今結構、その、e バイクの、やつってダウンチューブって言いまして、なんて言ったらいいのかな、あの、サドルの下の方の前の方に、バッテリー積んでるところで、ちょっとスポーティーな形になってるんですよね。うん、その、パイプのところ辺に、あるんで、前の。そこにダウンチューブって言うんですけど、それが結構かっこいいのが、パナソニックのジェッターってやつなんですけど、それがね、15万ぐらい。ちょっと若干割高で、エコモードが80キロぐらいなんですよ。で、あんまりまあ、ガツガツにフードデリバリーしないんですけど、ちょっと見た目こだわってますって方は、ジェッターがおすすめかなって思います。で、ジェッターも乗り心地はいいですし、あと、サドルがね、いいんですよ。はい、ジェッターはその代わり、その高いんですけど、やっぱり、いいメーカーの、サドルを使ってるらしくて、なんていう、結構有名な、まあ、なんていうんですか、セルロイヤルっていうんですね。まあ、知らないから全然知らないんですけど、そこの、サドル、まあ、クッション性が一番いいっちゃいいんですよね。はい。あとは、パーツ自身も結構、まあ、シマノっていうこのメーカーがあるんですけど、例えばそのブレーキシューとかブレーキのメーカーなんですけど、そこも結構ミドル系の、パーツをジェッター使ってたりとかしてるんで、それなりにそのミドルモデルとしてはいいかななんて思ってますし、オプションも結構ね、たくさん揃ってます。フロントバスケットもあるし、リアもある。で、TBI もまあリアつけられるんですけど、パニアバッグつけられるのが結構いいかな。パニアバッグって後ろの方の、リアキャリア使って、で、かつ、両サイドにバッグを置けるっていう、ちょっと旅行を意識したような。で、かつ、自分でリュック背負わなくていいけど、両脇にもちょっと小物入れられたりとかできるんで、そういった小旅行をしたいっていう方は、ジェッターかなりおすすめかなって思ってますね。はい。で、20、30万行くともうたくさん、ジャイアントも出してますし、あとマウンテンバイクでよく出てるトレイコ。そこも、e バイク20、30万ぐらいですね。で、パナソニックも出してましたね。で、何年か前に出たんですけど、結構リニューアルして、オリンピックで競輪あったんですけど、競輪やってたんですよ。やってたんですけど、今まで競輪の、その、周回競う、まあ、ものがありまして、いろんなものあるんですけど、スピードを競ってたりとかするので。で、マラソンとかと一緒にペースメーカーっていうのがいるような、種目とかだと、今まで何ていうか、ペースメーカーはバイク使ってたんですよ。ミニバイクみたいな。で、エコだってことで、今回、それ用の、パナソニックが出した、5、60キロぐらい出る、やつあるんですけど、でも日本で公道で走るってなると、それだとやっぱまずいんで、24キロぐらいまで、抑えとかないといけないんですけど、それ向けの、モデルの、e バイクっていうのがありまして、それが、今年出たのかな、今年、毎年出てたんですけど、XU、多分8月の末ぐらいでしか出てないです。これ税込み25万ぐらい。ちょっとまあ、いいやつですね。これもちゃんとダウンチューブバッテリーで、これ本格的にいいバイクですね。はい。で、油圧ディスクっていうので、雨の日でも、ブレーキやるとしっかりと止まるっていうので、いいです。はい。滑らかに結構進みますし。自分は、はい、ヨドバシとかで見ましたけど、やっぱかっこいいですね。はい。で、そこだと、リアにもパニアバッグっていうのを置けるオプションがあるんで、 結構本格的にやる方は僕これ買った方がいいかななんておすすめなんですけど、まあ、25万するんで、でジェッターとか、この XU1 もそうなんですけど、あの最初から何て言ったんですかね、走行の速度とか走行距離とか表示できるあのモニターが最初からついてるんですよ。ブリヂストンの TBI はついてないんで、欲しいって方は自分で別途で自転車屋さんに行ってですね、そういうのを買わないといけないんですけど、ジェッターとその XU1 は特に、他のメーカーとかは結構、オプションオプションで付けてたりとかするんで、まあ、それがなんか、なんですかね、カスタマイズするのが好きっていう方も結構多いんですけど、車とかと一緒でね。まあ、そのも、もし最初から付いてないったら、それがいいな、なんて思う方は、特にメーカーとかこだわらず、まあ、最初買う方に関してはこういうのもいいなのかなって、やっぱね、走行のあれの速度がつくと結構、モチベーションになるっていうか、今この20キロぐらい出てるなとか、で、今日何キロ走ったかななんて思うと、ちょっと、なんていうんですかね、その自分のモチベーション、その今度自転車漕ぐ時のモチベーションにつながるっていうか、今日結構たくさん漕いだななんて思いながら、いろいろ速度も見られますし、で、自転車漕ぐと、やっぱ車と違って、あ、今日今何キロぐらい出してんだななんていうのがわかるんで、感覚で。で、乗ってると大体感覚で今15とか、とか分かるチャンスよ。ずっと走ってると。これ多分、ある意味病気みたいな。多分、ずっと自転車漕いでる方のあるあるなのかもしれないんですけど、あって、今日全然漕げてないな、みたいな。そうそう。だからもう少し、その、回転数上げないと、速度が出ないじゃないですか、自転車は。だからそこで、やるって、20キロとか、出すのは楽しいですね。ちゃんとまあ安全運転でやるのは当たり前なんですけど、出せるところとかやっぱ一直線の距離とかでずっと青とかだとスピード出せるじゃないですか。まあ出してる方もね、ロードバイクとかクロスで本格的によく休日やってらっしゃる方はめちゃくちゃ車道でねガンガン飛ばしますけど、すごいなーなんて思いながら、本当ああいう方だとバッテリー積んでないでガチでやってるからすげえ速いなーなんて自分はたまに副業で配達してる時に思ったりするんですけど、すげえ、だから自分はそのあまり疲労感を出さずに、たくさん配達とか距離を出したい距離使うんで、まあできれば、バッテリーがあった方がいいなーなんて思います。特に都内とかだとやっぱり坂も多いんでね、疲労感防ぐって言いますか、抑制するのに結構持ってこいんだなというふうに思っております。はい、これから秋の季節になりますからね、ぜひ皆さん、自転車買い替えでもいいんじゃないかななんて思っておりますので、皆さんチェックしてみてください。以上、スミーズセレクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちこんばんは。本屋のホンティータイム、トークのマジシャン、本屋こと本屋リトです。あだ名の本屋と本気をかけてホンティータイムってことでこの名前になったわけでもないし、そのラジオでもないんですけれども、まあ、ただ単に僕が優雅なティータイムのごとく皆さんのお話を聞いて勝手にお話をさせていただいているラジオですということなので、ちょっとの時間、まあ、ちょっとの休憩時間とかに皆さん聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナー、中澄昭自身が、食レポが苦手なのでそれを克服すべくやっていくコーナーです。今回はですね、ファミリーマートさんから、美味しそうなわらび餅が出まして、それを食べてみたいなと思ってます。で、名前はですね、とろけるクリームわらび餅ってことで、ホイップクリームときな粉をトッピングして、で別添えである黒蜜を、もうめちゃくちゃうまいやつですよねうまいやつ確定やろっていう感じなんですけど、ちょっとこれ食べてみないな。なんかスイーツですね、もう本当に。ちょっと黒蜜をかけてるんですけど、はい、黒蜜は乗せてないですね。自分でかけないといけないっていう、カラメルみたいに下にやったりかな。ちょっと食べてみたいと思います。かけました。うん、 あ、上にホイップが乗ってるんですね。うん。あ、下にわらび餅が。あ、わらびの味してきました。美味しいのこれ。下にわらび餅があるんですよ。で、その黒蜜とホイップを混ぜて食べるという。カップに入ってるんで。うん。うん。美味しいですね。まあ、この時期だから、わらび餅になっていいんじゃないですかね。うん。うん。いいね、わらび餅食べるのちょっと。なんていうんですか。まあ、家でも食べますけど、確かに会社とか、オフィスで休憩時間、わらび餅食べてる人あんまいないんで。どうしても食べたいのであれば、これを買ってみるのもありかなと思ってます。230円ぐらいするんですけど、うん。カロリーなんてそんな高くないので、おすすめです。はい。美味しいですよ。まあ、黒蜜のね、しっかりとした甘さもありながら、うん。わらび餅のちょっと、何ですか、しっとりとした、あんまり甘ったるくない感じが、いいバランスになってますね。はい。コリッコもあるので、うん、甘いですけども、もし皆さん、気になったようでしたら、チェックしてみてください。以上、今からいただきますのコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春、全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど。トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さん、ぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ。得て増えて忘れてしまう病気。
忘れないようにいつか忘れて。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ。得て増えて忘れてしまう病気。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。シルバーウィーク真っ只中というふうな中ですね。皆さんいかがでしょうか。シルバーウィーク中どうしようかなと思ってました。ちょっと2、3日、友人と一緒に日帰りで山梨の方まで行って、まあ、ぶどう狩りしに行こうかな、みたいな、ちょっと話に今なってます。まあ、車で行くんで、多少密とかは避けられるかな、なんて思いながらも、はい、十分感染対策しながらやっていこうかなと思って、まあ、隣県なんで近いですからね、近場なんで、ささっと行って、ささっとご飯食べて帰ろうかなって思ってますね。はい。もうそれぐらいしか多分、やることもないから、特に本当にやることないですね。本当に。もう秋口。本当は行楽日和とかになると、ね、もうちょっと、ね、何て言うんでしょう。遠いとことか、日帰りとか、たくさんのね、買い物行ったりとかできるんでしょうけど、今この、買い物行く、そのルミネとか、東京都内だと伊勢丹とかでも、店員さんがね、感染してたりとかしてるんで、 なんていうでしょう、入場規制を若干しながら運営してるっていう、結構異常事態じゃ異常事態だと思うんですけど、まあ、緊急事態宣言出てる時点では異常事態なんですよね。なんか最近もう全然緊急事態宣言感がもうずっと出てるんで、もうもはやこれが平常感っていう、解釈もできなくもないんですけど、なんかそういう風になりつつもあるんでね、怖いななんて思いながらやってるんですけどもね。はい、あのシルバーウィークは僕はそうやってちょっと過ごしながら、ゆっくりしながら皆さんと、まあ、友達と談談しながら楽しめたらななんて思ってます。皆さんはね、シルバーウィーク、だいたい18から26ぐらいかな。2、3日休むともう9連休ぐらいになるんで、ね、羨ましいですけど、はい。皆さんいかがお過ごしでしょうかね。もう楽しみに。どっか行かれる方も絶対いらっしゃると思うんですけどね。もう、あの、別に。特にね、なんて言ったらいいんでしょう。まあ、気に、できるだけ外出んなみたいな感じになってるんですけど。結局自己責任感が若干出てるんで、これ本当難しいですよね。この話題何回も言ってますけど、まあ結局自己判断になるのかなみたいな。なんかね、もう少しきつい法律でどうにかならんのかって言ってる人いるんでしょうけど、やらないじゃないですか。うん、やらないと思うので、で、かつ、出なかったら出なかったでどうやって飯食うんだって話になっちゃうから、多分皆さん外出てご飯の仕事したりとか、してらっしゃる方も多いと思うので、まあ、難しいちょっと判断になると思うんですけども、ここでね、あの感染対策しっかりしてやっていけたらなって僕は思ってます。まあ外でね散歩するのも楽しいですし、で自転車でね買って、ポタリングですか、今年もちょっと多摩川行ったりとかやろうかななんて思ってますね。自分もちょっと自転車秋になったらもうちょっと、やって休みの日とかは遠出できたらいいななんて思ってます。皆さんはどうやって過ごされますでしょうかね。あの自分もまあいろいろありますけども、どっかちょっとね今休み、普段の休みではちょっといけないゆっくりしたいなぁなんて思っております。よかったら皆さんね、どういう風に過ごしますなんていうのを、いただけると楽しいかななんて思ってますので、よろしくお願いします。まあ、どうなんですかね、これね、どうやったら収束するのかなって自分思うんですけど、全然収束もしないんで、普段やってるっていうか、まあ、なんでしょうね。わかんないです。こればっかりは。なんか、そうですよね。どうやってこれ広まってんのかななんて思ったりもするんですけど、まあ結局みんな人出て、外出てるからなんでしょうけどね。そう言われると仕方ないので、まあ出んなって言うと、だってご飯食べて生活するんやって話になっちゃうんで、僕も特に独身で一人暮らしですし、うん、フルリモートはできないんで、どうしても出ないといけない人もありますから。だから電車乗ってても全然人いますからね。全く、そうなんですよ。去年の春の緊急事態宣言の1回目よりかは本当に人も多いですし、渋谷、新宿とかも人いますからね。まあ、仕事しないとご飯食べられないって方たくさんいらっしゃる。当たり前なんですけど。まあ、これをどうやって乗り越えるっていったらいいのかななんて、なんか考えがね、もうちょっといい案が出れば多分みんなやってくれるんでしょうけども、なかなか難しいフェーズになってるかななんて思いました。あとはね、結局まあワクチン頼みみたいなところもあったりするんで、今のところは、早めに皆さん2回ね、打てるようになればいいのかななんて思ってます。僕ももうこの時期になってくると多分そろそろ、2回目出るのかなと思ってするんで、またその際ちょっと来月あたりにちょっと報告させていただけたらななんて思っておりますので、よろしくお願いいたします。番組では皆様からのご意見ご感想ですね、リクエストをたくさんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。よろしくお願いします。 続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組はイリアティーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。